あと、すみません、もう一個、グリーンインフラっていうものに対して僕がよ、感じてるのは、定義がすごく曖昧なんですよね、グリーンインフラっていうのは。アメリカにいた時は、グリーンインフラってもっと、以前ここでもお話ししたと思うんですけど、ストームウォーターマネジメントに近いもの、その雨水をどう管理していくかっていうのを、グリーンインフラを使って、考えましょうっていうのがアメリカ流だったと思うんですが、それがヨーロッパだとまたちょっと違って、生態系のネットワークの一部としてのグリーンインフラみたいな、そこに動物たちが集まる場所を提供するとか、そういう概念も入ってくるのが結構ヨーロッパ流のグリーンインフラの捉え方だったりして、で、日本はどれかっていうと、なんか全部ひっくるめてるんですよね。で、国交省の方に聞くと、そう定義付けしたのは、ある意味戦略的にしていて、縦割りの中で緑地っていうものが国交省だったり、農林水産省だったり、環境省だったり、いろんなところに管理されているものを、定義をこう広く取ることによって、グリーンインフラっていうものが全部にかかってるんだよっていうのを、こう戦略的に言いたかったんだっていうふうにおっしゃってたんですけど、ただそれ逆に言うと、こう、じゃあ、緑化とグリーンインフラ作るの違いって何ですかみたいな 緑さえあれば全部グリーンインフラなんだとも捉えかねないみたいなところがあって、これちょっと難しい問題なんですよね。実際、例えば街路樹作るっていうのもグリーンインフラっていうふうに捉えてると思うんですけど、アメリカの EPA っていう Environmental Protection Authority が言ってる、街路樹がグリーンインフラっていうのは、確かにアメリカでも言ってて、それは都市の中に木が増えると、もちろん土がなきゃ木は植えられないので、土にこう水が浸透していくっていうのプラス、直接地面にこう雨が落ちるより、木に一回当たって当たった方がゆっくり水が流れていく。で、それがミニマルには1本の木だけだとそんなに機能はないけども、それが1本2本100本1000本1万本って増えていくことによって、都市全体として雨水の流れをゆっくりしていく機能があるから、街路樹はグリーンインフラですっていうようなことを言ってるんですね、アメリカでは。で、日本でその街路樹イコールグリーンインフラって、多分その説明はあんまり見たことなくて、まあ、もちろん説明はどっかでされてるのかもしれないんですけど、もうちょっとそのヒートアイランド寄りの話とか、木陰を作りますとか、あとは歩きやすい空間を作りますとか、ちょっとそういう心地よさに寄ったようなものもグリーンインフラとして捉えていて、それがまあいいとか悪いとかではなくて、なんだろうな、分かりやすさとか伝えるときに、なんか定義がこうしっかりしてないと難しい部分も今後出てきそうだなっていうふうに思ってる部分です。
それはそうか。なんかグリーンインフラって聞いて、そう、確かに定義ってどうなってるんだろうなっていうのは気にはなってたんだけど、そうか、日本だとまだ専門家でさえ曖昧な部分があるっていうのは、そうか、みたいな。まあ、よく言えば何でも、なんだろう、グリーンインフラってことで推し進めれば、多分いい風に転ぶこともあるんだろうなっていうふうには思うんだけど、それこそ東京なんかは大都市だから、ヒートアイランド現象も多分喫緊の課題で、夏場なんか外歩くのには結構耐え難いところもあるから、街路樹がそれこそ整備されてると面的にずっとあることで、前なら地下鉄に乗ってたところを、まあ近いから歩こうか、見たくなると、健康増進っていう意味では、人間のいわゆる人文地理的にグリーンインフラが人間側に作用するんだろうなっていう、直接っていう面では、まあグリーンインフラってそういう面で使っても別に問題はないんじゃないのっていう印象は受けました。どうですか、麦子さん、竜太さん。
場所によって違うっていうと、ナチュラリスティックガーデンっていう、まあ、何度か出てきましたけど、ロンドンで流行ってるとかそういうやつで、イリノイだと、多分イリノイって昔っていうか、まあ、伝統的にというか歴史的にというか、プレイリーっていうアメリカの中央、まあ、大草原大平原みたいなところにあって、まあ、草ぼうぼうの場所だったからなのかなんなのか、 そのプレーリーの状態を元に戻しましょうみたいなのが多分最近の流行りみたいなやつで、うん、まあ、シカゴとかもそうかもしれないし、あのシャンペンアバナとかでもそのプレーリーリクラメーションみたいなことをやってるところが公園とかであったりするんですけど、ただまあ、あの、まあ、僕の中ではロンドンとかだとあんまりそういうもともと自然があったイメージっていうのがもうなかったりとか、日本でもまあ場所によってはあの昔から開発されてるところとかあるので、どれくらいそういう歴史じゃないですけど、いわゆる本当の自然じゃないんですけど自然の状態に戻すっていうか、そこの場所にが昔そうであった状態に戻すみたいなのはどれくらいあの場所によって違うのかなっていうのもちょっと思ったんですけど、
うん、そうですね、あのやっぱり戻すっていうとなると、そこに何がもともといたのかっていうことにつながってくると思うんですけど、あのランドスケープの計画の中でもあのやっぱり自生種っていうものがすごく重要視されるんですよね。あの、
うん、
例えば日本のお庭とかだと園芸種とか外来種、まあ、使ったりすると思うんですけど、ああいうのは自生種ではなくてこう見せるお花だったりとか、うん、でナチュラリスティックガーデンっていうのもあの自然風とはいえどやっぱ歩いてて景観的にも綺麗だといいので、この色のついたあの綺麗な植物を入れたりするとあのそれが実は外来種だったりとかあのすることもあるんです、まあ、それが一概に全部悪いっていうわけじゃなくて、侵略性が高すぎるとあのそこの元々の自生している植物を破壊してしまうので良くないっていうのはあって、でそういうところはあの樹種ごとにこう見極めていかなきゃいけないんですけど、流れとしてはやっぱりあの公園とかその自然風の風元通り戻しましょうっていうあのミッションがなかったとしても、なるべく自生種使っていきましょうっていう流れはあのそれが例えば民間のプロジェクトだったとしても あると思います。それが結果的に、まあ、例えばよく東京で言うのは武蔵野の雑木林風っていうのはよくあの出てくるキーワードであの武蔵野大地っていうものがこうあって、そこにはあの欅とかコナラとかそういうもともとあった雑木林 あの樹種っていうのがあるんですけど、そういうのを景観としてこう作っていこうっていうようなのが民間企業の中でもあのどうせ植えるならそういうものにしていきましょうみたいなことが言われてたりしてますね、うんうん、はい。
面白いね。その東京だって実は3回ぐらい姿を変えてるんだよね。まあグリーンインフラっていう、うん、緑の面でっていうよりかは、まあもともとあそこは海だったところがあの水が引いて湿地帯になって、そこであの陸だったところに、まあ、徳川幕府が、まあ、運河を敷いて水の都にして、その後明治政府になったら今度はあの鉄道を敷いてあのどんどん、うん、あの町を発展させてって、でその後戦後はどうしたかっていうと、そのもともと建てた運河の上に高速道路を建てて今度自動車中心の社会にしたみたいなところで、町としてもすごい長いスケールで考えたら結構姿として全然違うんだよね。だからどの、次元に戻すとかそこを目指すっていうのって結構あのなんだろう、違ったりするのかなっていう気もして今、うん、感想ですが思いました、
うん。本当にあの東京で湿地帯みたいなところは個人的にはめちゃくちゃ湿地帯好きなんで、まあ、南部にいたからっていうのもあるんですけど、あの本体東京まさにそういうランドスケープがもともとあったので、なんか都心のああいう、臨海地域で見れたら面白いなっていうのはあの思ってて、で実際最近のプロジェクトで竹芝に新しいあの商業施設ができたんですけど、そこの海沿いのところが一部、その湿地を保全回復させようみたいなところで、なんかちょっと 一区画っていうあんまり大きいスペースではなかったと思うんですけど、あの砂浜風にして、で潮の満ち引きを使って、あの自然とそこに湿地帯みたいなのが復活していくようなあの区域を一箇所作っている場所があって、それもある意味リバイバルっていうか、そのもともとあった風景を作り直すプロジェクトみたいなの一つの例かなって今思い出しました。
なるほど、それそうか、そのまあね、東京湾も昔は干潟でとか海苔の養殖をしてとかいう話だったと思うんだけど、うん、そうか、そういう姿になるかな。渋谷もね、我々のその青山学院大学があったところ、明治の頃なんかはお茶っ葉を育ててたっていう話を聞いて、マジか、そんな、あの、ここ都市化したのって150年かそこそこなんだなっていうのを知って、そうかって、あの、そういう風になったら面白いなとは自分も思います。
あとね、戦争で焼けちゃったりとか、あの地震で風景が全く変わったりとか、そのね、思わぬっていうか想定外のことがたくさんあって、その中で生きていくっていうこともあるだろうし、の今日のお話伺って、あのゆうたさん、わたるさん、りゅうたさんと伺って、ランドスケープとか、あのそういう都市計画って一方ですごい概念的なもんで、あのグリーンインフラもそうなんだけど、それこそあのガーデンシティもそうなんだけど、でもゆうたさんたちのお仕事ってその概念的なものをどんなふうに多くの人に見える形で提示できるかっていうことがとても大事で、だからこそさっきその自分たちの仕事がクリエイター集団だっておっしゃった、そう、そしてその前今の世代の人たちにとって、そのいかに見えるような形にするか、で GIS シリーズ、 GIS もそうなんだけど、本来見えないものをいろんな要素を重ねて見える化して、そこからこう新しい発見だとか当たり前だと思ってたことを確認するとか、時間タイムスパンを変えてみるとか、違うパースペクティブで見ていくとか、そういったことの試みかなって。それが今いろんなテクニックで、そのゆうたさんの世代はいろんなクリエイターが集まって、よりその見えるっていうことをこうデザインとして提供もできるし、データとして精緻にこう提供もできるし、そう考える場をまず作っていくっていうことが大事になってるんだろうなっていう印象をすごく受けました。さっきあの同じ世代の人と世界でつながって話すっていうプロジェクトも、なんかこういろんな省庁が出しているプロジェクトへのプレゼンテーションと、そういうところのプレゼンテーションって見せ方が全然違うんですよね。あのそこも実はすごく大事なとこなんだろうなって、メディアの世代の中でグリーンインフラをどうやって見せながら現実化していって、想像力のある場をまず作って、それからこういろんな分業とかいろんな省庁とか、あの企業がこう集まってやっていく大プロジェクトになっていくのかなと思ったんで、そういう意味ですごく面白かったです。こういろんな要素が集まったクリエイター集団だっていうことが、という感じでしょうか。今日もあのいろいろこうお話があの思った通りいろんな方向にすごくあの楽しく、展開をしていきましたが、これもまた続く話ですね。今日は特に発想もいろいろ出てきたので、またその続きの話を聞いていきたいと思いますが、ゆうたさん、最後に何か付け加えることとかありますか？
そうですね、なんだろうな、やっぱメディアの在り方みたいな、その伝え方っていう意味で、あのもう最近なんだろう考えることもあって、であの U2W の活動もそうですし、最近あのグリーンインフラ官民連携プラットフォームの中でも若手の会っていうのができて、であの30代以下だったかな、30代までの人であのグリーンインフラ発信していきましょうみたいな あのグループができて、それにも参加させてもらってるんですけど、あのこの春間ショーもお邪魔させていただいて、あのやっぱりランドスケープっていう聞き慣れない言葉を広めていきたいっていうのもありますし、あとはあのやっぱあの気候変動とか環境に関する問題っていうのも喫緊の課題ですし、そういうことがこううまく、あんまりこうなんていうんですかね、ちょっと環境って結構宗教っぽくなってしまうところもあるので、そういうところもあの気をつけながらうまく今後こう伝えていくために、あのデザイナーとしてなんか頑張っていきたいなって今回お話しさせていただくことで改めてあの思いました。ありがとうございました。
今日もありがとうございました。またよろしくお願いします。
ありがとうございました。